んにちは、船岡月です。コーヒー放送室第152回始めていこうと思います。僕はフロスクコーヒーっていう名前でカエルマークのコーヒー屋をしてます。コーヒー放送室はそんな僕の日常、考えていることゆるっと共有させてもらう、そんな番組です。ですね、今日1月22日木曜日の夜に収録しているんですけど、まあ最近あったことをダーッと話そうかなと思っていてですね、先週サムシティ名古屋の、今シーズンの最後の試合があって、まあこれで順位が決まって2月のプレーオフに行くチーム、あとは降格してしまうチームとか、まあいろいろが決まる最終戦やったんですけど、エゴラは今シーズン初の優勝することができて、まあハッピーな日やったなっていう感想なんですけど、まあいろいろっていうほどでもないか、ちょっと思ったことがあったのは、今年から、この2026年の1月からエゴラ、今まで毎週木曜日がチームの練習の日やったんですけど、チーム練習の日を月曜日に変えてですね、っていうのも木曜日だと、あのエゴラのメンバーの成田、ボーラーネームで言うとマサがですね、参加できないんですよね。自分の仕事があって、あの毎週木曜日の夜に地元の中学校を使ってバスケのスクールレッスンをやっているんで、木曜日の夜が、まあそれが始まってからは練習来れなくなっちゃったんですよね。で、まあエゴラ今までずーっと木曜日で、もう何年もやってきたんで、毎週木曜日。まあ続けてたんですけど、今シーズンの今までの戦績というか、試合の内容も良くなかったし、まあ、今までおったメンバーも、まあ年齢を重ねてきてというか、年齢のせいではないんですけど、おのおの環境の変化だったりとか、まあ怪我人がいたりとか、っていうのもあったりしてですね、練習の人数が集まらない日が結構多くなってて、で、木曜日である以上絶対にその成田が絶対に来れないんで、じゃあ月曜日に変えてみようかっていうので、まあ今年1月からやっててですね、月曜日。今のとこ毎週10人ぐらい集まって、まあそれはゲストも来てくれたりとかでありがたいんですけど、で、まあもちろん成田も毎週月曜日の練習に出席していて、チームで楽しくやってるんですけど、でその成田が、今回のサムシティ名古屋でめちゃめちゃ活躍してやばかったんですよ。で決勝でも最後12点差から3決めて15点差にして KO をして、多分4分3本の試合で、2ピリの途中でもう成田が最後3決めて KO みたいな感じだったんですけど、久々の優勝っていうのもあるし、やっぱ毎週練習してたら成田の仕上がり全然やっぱ違うんやなっていうのも感じたし、うん、まあ成田だけじゃないですけどみんな良かったんですけど、まああとはなんか、まあ自分で自分のこと言うのもあれなんですけど、僕その日全くシュート入らんくて、1試合目と準決勝は、まあ準決勝は出させてもらってたかな、1試合目とかあんまり試合出てなくて、2ピリの途中から出てって1本目に打ったシュート全然違う方向に打ってエアボールして、準決勝も試合は出させてもらってたんですけど1本もシュート入らんくて0点やったんですよ。でまあディフェンス頑張ろうって自分の中では思ってたし、まあ、成田とソータと、あとまあヒデスさんとか主にやってくれて、まあその試合も勝つことができて、まあ勝てばね、自分が何点であろうがどうでもいいし。で、決勝は、それまで0本やったんですけど、割とシュート入って、で、まあ、成田もソータも、まあみんなが活躍して最終的に KO したんですけど、 最後12点差になった時に、成田がなんかこっち見て、まあ、船尾さん3打ってみたいな感じの顔をしてたんですけど、まあどう考えても今日はもう成田が MIP 取る日やろって僕もう準決勝までの成田を見て思ってたんで、まあ近く行って、あのダブルスクリーンかけるから絶対スリー打ってって言いに行って、まあそのスリーを決めてくれて KO したんですけど、なんか自分の変化をすごい感じたなっていう。絶対今までの自分やったら、まあ特に決勝だけはシュート入ってたんで、これ最後俺が決めたら目立てるというか、俺が打ちたい、俺が決めたい、みたいな。で、逆にその他のメンバーが打つのは、まあ、認めやんというか、なんなら、それなら俺にやらせてくれよって思っちゃうタイプやったんですけど、あの12点差で3決めたら KO の場面で、自分が割とシュート入っているけど、いや今日は成田が MIP 取る日やって思えた自分、32歳、ちょっと大人になったかなっていうのもちょっとね思った、シーンでしたね。まあちゃんと決めてくれても、まあ、自分の何点取ったとか僕のシュート入ったとか、まあ、マジでどうでもよくて、チームが勝ったのも嬉しいし、ちゃんと成田が MIP 取ってたのも、しかもなんだかんだ初めてって言ってたから、やっとやみたいな喜んでたんですけど、うん、なんかそのもう全部が嬉しかったし楽しかった一日でしたね。まあエゴラで言うとそんな感じで、ただなんかふと思うのが、エゴラ、あのアカウント名がエゴラ2016っていう、あのインスタグラムのアカウント名なんですけど、まあ2016年に作ったからっていう単純な理由なんですけど、って考えると今2026年なんで、まあもう10年経ってるんですよ。でエゴラその作った時は、まあ、サムシティ名古屋に入るために出来上がったチームなんで、エゴラが2016年できて、そこでフーズサムシティのレギュラーチームになるための予選を勝ち上がって、まあ、入れ替え戦も勝って2016年にレギュラーチームになってるんで、まあ、10年間はいるんすよね。で、まあ、過去に何度もプレイオフ行けなかった時もめっちゃあるし、入れ替え戦も 2回かな、3回かやってるし、まあ、ギリ生き延びてるっていう感じなんですけど、今回もギリギリプレイオフ行けたみたいな感じなんで、これ、エゴラが、今一番こうサムシティ名古屋に居残り続けれてる歴一番長いんちゃうかなと思ってて、次はどこになるんやろ。多分ラルスとかクールとかはチーム歴はエゴラよりちょっと長いんですけど、一回多分どこかで落ちてるんすよね。まあ落ちることが全然悪いとかじゃなくて、でもちゃんと戻ってきて今もずっといて、で、ボンビは、エゴラより1期か2期後に入ってきてると思うんで、これまずあの大前提に長く居続けてるチームとか人が偉いっていう感覚マジでないんで、ただ、なんか10年もやってきたなーっていう、10年間残り続けれてるって、まあ、すごいというか、なんかありがたいよなーっていう。で、今年もね、降格してっちゃうチームはおるわけやし、ありがたいなっていう、あんな楽しい場所でバスケさせ続けてもらっててっていうのをただただしみじみ感じてるっていうだけなんですけど、で、まあ、エゴラが一回も一応落ちずに居残り続けれていて、レギュラーチームとして、で、じゃあ人で考えた時にサムシティ名古屋の歴というかずっとやってる人って誰なんかなっていう、なんかあの、この前大阪、サムシティ大阪のプレイオフがあって、ハイウエストが優勝して、富士山と洋二さんの写真で、15年もかかったな、みたいな。15年やり続けてるんやっていうのも、まあ、思った感じたんですけど、サムシティ名古屋で言うと、 エゴラは10年間一応いて、選手で言うと誰が一番長いんかなっていうのを、まあそのハイウエストの15年間とか見て考えた時に、僕多分一番長いのトールじゃないかなっていうのを思ってるんですよ。でトール多分サムシティ名古屋ができた時に大学生やったと思うけど、その時からプレイグラウンドっていうチームで、まあ、出てて、で僕はトールと同い年なんですけど、その、まあ、1年後なのかちょっと分かんないですけど、ちょ当時僕はラルスだから出来上がってない時か、でそのサムシティ名古屋のプレシーズンみたいな次のレギュラーシーズン始まるところから入らせてもらったんかな、ラルスで。だから1年か2年後輩というか、まあ後で入ってるんですけど、でただトール多分プレイグラウンドって降格したんか、なくなったのかちょっと分かんないですけど、プレイグラウンドから、まあ、今のボンビアッチョというチームに変わって、まあ、そこからずっともちろんねチームの顔として居続けてるし、もう相変わらずギュンギュンすぎて怖いんですけど、ただ一回まあ落ちてるというか、どうやってなくなったやったかな、プレイグラウンドちょっと覚えてないですけど、一回抜けてボンビで戻ってきとんのかな。でクールの、まあ、レンジさんとかもずーっといるし、ラルスの、まあ、京平さんとか初期メンバーあたり、僕京平さんとラルスで同期なんですけど、同期じゃないか、僕はフーズの時からいて、フーズと入れ替え戦で勝って、レギュラーチームになったところの試合から京平さんが来たんやったかな、来てくれたんやったかな。でまあそんな感じなんですけど、ラルスも、まあ、僕は途中で抜けてエゴラに、だからラルスが参入したその年の後半のシーズン、当時は多分2シーズン制やったんで、まあその年の前期後期みたいな感じだったんですよ。でその年の後期からエゴラも入ってきたんちゃったかなと思ってて、でその翌年から僕もエゴラに移ったんやったかなみたいな感じだと思います。でだからエゴラとラルスで言うと、ラルスの方が半年早い。でまあ僕もその時のラルスにいたんで、エゴラメンバーよりは半年早くサムシティ名古屋にいて、でもすでにその頃にはクールとかラルスとか、あとプレイグラウンドとかあったんすけど、プレイグラウンドもなくなったりとか、あとまあラルスも降格したりとか、クールも降格したんかなとかで、ただエゴラは居続けさせてもらってて、ってなってくると、これ居続けさせてもらっている歴、ワンチャン船を一番長いんじゃないか説っていうのを今思い浮かんだというか、あの本当に何回も言うんですけど、これ長くいるだけなんで、すごいとか偉いとかマジでないと思ってるし、ただいるだけなんやったらあんまり良くないとも僕思ってるし、やっぱりトールとか見ててパフォーマンスも維持というか常に上がってるというかっていうわけじゃないのも僕は自分は自覚してるんで、うん、ただまあいる歴が長いっていうことが偉いとかどうかとかそんな思わんけど、誰が一番居続けてるんやろうと思ったら、今サムシティ名古屋で言うと僕より長い人おらんのちゃうか説っていうのを今誰かいます？あの知ってたら教えてください。僕はなんか思い浮かばないんですよね。あのもう3回目ですけど、これ別に居続けてる歴が長いって何も偉いことじゃないですからね。 単純に誰がおるんかなという興味で考えてみたら、あれ僕より長く居続けてる人おらんのっちゃうっていう一個の仮説に行き着いたっていうだけなんですけど、いやこの人おるやんっていう人がいたら全然ご指摘ください。まあ別に長く居続けている歴チャンピオンを目指してるわけでもないんですけど、ただなんかまあエゴラ10年経ったし、その間にいろんな人がいたし、いろんな人がいなくなったし、なんか諸行無常を感じるなっていう話です。まあ来月一応サムシティ名古屋のプレーオフあるんで、エゴラも今回の優勝でなんとか滑り込んで、プレーオフのトーナメント出れるんで、まあみんなで楽しんで優勝できたらめっちゃ楽しいし、まあどうなるかわかんないですけどね。まあ、優勝できたらクラブチッタにザファイナルに行けるし、それも楽しそうやし、まあ、どうなるかわかんないですけど、あと1ヶ月弱やな、1ヶ月ないぐらい、まあちょっと僕もチームの戦力になれるように自分なりに準備はしたいと思ってます。で、あとはまあ子供の話とかを最近いろいろしてるんですけど、その前に最近読んだ、まあ読んだというかずっと小説は読んでるんですけど、読み終わった小説で、角田光代さんっていう人が書いてる8日目のセミを、つい先日読み終えてですね、めちゃくちゃ良かったんですよ。まあ映画化もされてる小説で、まあ有名だと思うんで、映画で見たことある人もいるかもしれないですけど、まあ僕は映画は見たことないんですけど、小説で読んで、たまらんくなって気持ちが、なんか、この物語を知った人生と知らないまま過ごしていく人生で、確実に知った人生の方が自分にとってはいいなって思ったんですよ。まあ、中身具体的に言うのもね、あれなんで、まあ、ざっくり、まあ、0歳の赤ちゃんを誘拐する女性、まあ、その誘拐犯と、で、その誘拐された赤ちゃんと、誘拐された赤ちゃんの両親、お父さんお母さん、本物のお父さんとお母さんの話なんですけど、主に。それがね、結構、生々しいというか、いろんなこと考えさせられる小説で、まあシンプルに誘拐っていう犯罪は良くないじゃないですか。で、まあその誘拐に至った経緯とかもいろいろあるんで、それがまた考えさせられるんですけど、その誘拐犯が、その赤ちゃんに対する、まあ愛情というか接し方というか、の描写が、まあすごいし、一方でその誘拐された赤ちゃんの本当の両親のその子供に対する接し方というか愛情というか、これ果たして、もちろん血のつながりで言えばその誘拐された赤ちゃんの両親が本当のお母さんであり本当のお父さんなんですけど、果たして血がつながっているということ以外、この誘拐犯の、まあ、女性がその赤ちゃんに対する、まあ、母親のような振る舞いというか、まあ、接し方というか、これどっちがこの子にとっていいというか、この難しいな、これはちょっとあれなんですけど、なんかいろんなこと考えさせられたし、まあ、僕今4歳の息子と0歳の娘がいるんで、やっぱり置き換えて見ちゃうし、難しいな、これ内容を言わずに感想を言うのちょっと難しいんですけど、まあでも本当にそんなことをめちゃくちゃ思ったなっていう。で、まあ、この小説、この物語を知った人生、知った上でこれから生きていく人生と、まあ、知らずに生きていく人生やったら、自分にとってはこの物語を 通じて得た、まあ、感想というか考え方というか、自分はこんなことはしたくないなとか、こういうことは心がけていきたいなとかって思いながら生きていく方が自分にとっていいと思うし、以前坂の途中の家っていうドラマを、まあ、むっちゃんと見て、すごいドラマで、まあ、その感想を2人で話す回とかもこのコーヒー放送室で撮ったんですけど、その坂の途中の家も角田光代さんの小説が原作なんですよね。で、まあ、角田光代さんの僕人柄というか、その人自体は全然わかんないんですけど、なんかこの小さい子供と母親の物語が多いのかな、なんか今読んでる、その角田光代さんの新しい小説で箱舟を燃やすっていうのを今、まあ、読んでるんですけど、それにも、まあ、母親と小さい子供との、まあ、シーンというか、結構そういった物語が結構出てきてて、あとなんか森に眠る魚っていう小説も書いてるんですけど、それは東京都のママ友5人の5人やったかな6人やったかな、そのママ友の、まあ、子供たちの小学校のお受験戦争というか、なんかそういったあれらしくて、僕は読んでないんですけど、なんかそういう小説を主に書いてる人なんかちょっとわかんないんですけど、でも今んとこその8日目のセミも、坂の途中の家も、今途中まで読んだ箱舟を燃やすも、めっちゃ面白くて、いろんなこと考えさせられて、この物語を知ってよかったなっていうのをしみじみ感じる。まあ、この小説を読んでるからっていうのも結構あるとは思うんですけど、今日めっちゃ雪積もってて朝。で、まあ、4歳の息子はですね、その積もった雪にめちゃくちゃ興奮してたんですよ。まあ、昨日天気予報の時点で明日今日の夜から大寒波が来るので、荒れた天気に注意してくださいみたいな、で雪も降りますみたいな予報が出てて、保育園の先生から、もしよかったら明日もし雪が園庭に積もってたら雪遊びをしたりすると思うんで、なんかね、雪でも大丈夫そうな手袋とか持たせてあげてくださいみたいな言われてて、で、その息子用の手袋みたいなのを持ってなかったんで、急遽イオンに買いに行って、で、まあ今日の朝、ちゃんと雪が積もってたから、まあもう、昨日買った手袋を家の中ではめて、めちゃくちゃ興奮して、早く保育園行きたいみたいなぐらいだったんですけど、で、まあ保育園送って行って、まあ、すごいこう、ワクワクしてたんですよね。なんかその姿を見て、まあ可愛いなーとか思うのと同時に、なんかちょっと寂しくなっちゃって、っていうのも、この、まあ、今4歳の、この、積もった雪に興奮して、ワクワクしている息子と、まあ何年後かにも、まあ何事もなければ一緒にいるであろう、6歳になった、10歳になった、15歳になった息子が、同じ自分の息子なんですけど、同じ人のように思えなくて、なんか連続して存在しているような気がしなくて、なんか、なんて言えばいいんや、これ。言葉で表すの難しいんですけど、この、雪が積もったぐらいのことですごいワクワクして、もうこっちにも元気を分け与えてくれるような存在である息子が、もしかしたら来年にはいなくなってるかもしれないじゃないですか。っていうのも、まあ、5歳になって、もし来年雪が降った時に、あ、雪嫌やって言ってるかもしれへんし、もう寒いから家に降りたいって言ってるかもしれへんし、この今の感じのこの様子を、この様子っていうか、この今の感じで、積雪というものに対して接している様子の息子を見れるかはもうわからないじゃないですか。 まあ多分ですけど来年の5歳の時もめちゃ興奮してと思いますけど、この32歳のおじさんになってしまった、おじさんになりかけてしまっている僕はですね、まあ、ちょっとした雪が積もったことでやっぱ興奮できないんですよ。テンション上がれないんですよ。それってちょっと寂しいじゃないですか。寂しいけどでもそうなっちゃっていて、息子もちょっとずつそうなっていくんやとしたら、なんかなみたいな、こんなことでもすごい楽しそうに嬉しそうにしていて可愛いなっていう気持ちにさせてくれる息子は、まあ、時間が経つにつれて、まあ、いなくなっていくというか、形を変えていくというか、本人が変化していくからって思うと、まあ今その姿を見せてくれる息子、まあ下の娘もそうなんですけど、可愛いなとか、あったかい気持ちにさせてくれたりとか、こっちに元気をくれたりとかする目の前にいる子供たちがより貴重というか、今しかいない存在なんやみたいな感覚がすごい強くなって、と同時に今しかいない存在やから大事にしたいと思うけど、いなくなっちゃう気もしてちょっと寂しくなるみたいな、なんか何言ってるんですかね僕は。でもなんかそんなこと思ったんですよね。雪積もったぐらいでそんな喜んでいいねだけじゃなくて、なんかちょっとずつこんなんも喜べない感じになってくんやろなみたいな、まあなってくことは別にいいんですけど、どうなんすかね。今0歳と4歳で、まあ親バカですけどめっちゃ可愛いんですよ。これが5歳10歳、中学生高校生とかなってきた時に、僕はその子供らに対して可愛いって思うのかなっていうのもすごい思うんですよ。なんかいや好きやとは思うんですよ、その自分の子供たちとの、まあ喧嘩とかしてるかもしれないですけど、まあ、今までの思い出ももちろんあるし、その子らにとっての父親は僕しかいないし、僕もできることはしたいと思ってるし、その時も未来でも思い続けたいということも掲げているんですけど、でも今の単純にちっちゃくて可愛いし、それこそ純粋無垢な、ちょっと雪積もったぐらいで、家の中でも待ちきれず手袋してはしゃいでるような、そういう姿はまあ見せてくれないというか、そういうそこは変わっていくじゃないですか、成長していくというか変化していくというか、でそれは素晴らしいことやとは思うけど、そうなった変化した子供らに対して可愛いみたいな感覚は、下で娘が泣いてますね。いつもむっちゃんが寝かしつけしてくれてありがたい限りなんですけど、だからその大きくなった、成長した、変化した子供らに対してもう可愛いみたいな、こう胸がギューってなるようなことはまあおそらくない気がしていて、まだわかんないですけど、僕はその大きくなった自分の子供に会ったことがない、接したことがないんで、けど今このやっぱ幼い子供って可愛いじゃないですか、特に自分の子供やったらそれが強いし、なんかそのまあ価値というか、別に可愛げのなくなった子供らに価値がないという意味ではないんですけど、改めてその可愛いなっていう、こういう気持ちを抱かせてくれる今目の前の存在を大事にしたいなっていう、その大事にしたいと思う理由は、それはいつまでも続くものじゃないし、こっちのもう認知が追いつかないようなスピードでその成長というか変化を起こっているっていうのもめちゃくちゃ感じる。やっぱ0歳の今娘を見ていて、 息子こんなんやったっけってめっちゃ思うんですよね。今まあ当たり前に喋るし、ご飯も自分で食べるし、まあできることは0歳よりもちろん多いわけで、0歳の時こんなんやったんかってもう思い出せないぐらいやっぱ変化してるんすよね、日々。なんかそういうのでも改めて感じるし、まあそんな一日でした。またですね、今読んでる小説もそうやし、子供の、まあ多分僕はもう今自分が興味あることとかのことしかあんま考えれてないんですよ。だから今、まあ、読んでいる小説でもすぐ子供とか家族とかに置き換えて、そういうフィルターで見てるやろうし、だからそういう話ばっかりになっちゃうし、でももうそれはお許しください。なんかそういうやつなんで、器用にできないんですよね。雪で言うと今週25かな、 3x3 の日本選手権の中日本大会が新潟の上越市であるんですけど、で12月に、忍者エアーズで滋賀県の予選に出て、まあ、そこで優勝して、今週末に、その、まあ、さらに上のカテゴリーというか予選突破したチームが、各県の代表で中日本エリアのチームが集まって試合をして、そこで勝ち抜いたら来月全日本を東京であるみたいな感じなんですけど、これ週末の新潟は果たして開催されるんですかね。なんか今見てたらもう今日から上越市の天気とか見てたらもうえぐいんですよ。で、25日まではなんかこう加速していくというか、雪が。だから高速道路はもちろん無理やろうし、新幹線とか動くんかなとか思うし、で、新潟県の県大会じゃないんで、新潟の上越市に各県から集まる形なんで、来れへん人とかめっちゃおるんちゃうかなとか思うし、果たして開催されるんですかね。まあ別に僕は開催されたら自分なりに頑張るし、開催されへんねったらその伸びた期間自分なりに体を動かして準備するっていうことしかできないんですけど、これ大丈夫かっていうのを思ってる今日この頃です。もうちょっと、そうですね、もう今日喋りたいことは喋らせてもらったんで、第152回はこんな感じで終わりたいと思います。子供の存在って連続しているんですかね。そんなことを思ってしまいます。改めて僕がやってるフロスクコーヒーでは各種 SNS、 インスタとか X とか、あとスレッツ全然動かしてないですけどやったり、あとノートで、まあコーヒーに関する記事とかをメインで書いてたんですけど、今は子供とか家族のこととか、まあ自分の日常生活の一部を書き残したりしています。もしよかったら読んでみていただけると嬉しいです。それではまた次回の放送で、船尾和樹のコーヒー放送室でした。バイバーイ。